こんばんは、サムイボラジオです。今日はですね、またちょっと続けて沖縄の話をしてしまいます。沖縄でですね、2年半の間に6人の人が相次いで亡くなっている交通死亡事故多発地点、浜比嘉島の T 字路についてお話をさせていただきます。この話、地元沖縄ではちょっと都市伝説みたいになっているお話なんですけれども、都市伝説というかちょっと怪談チックな話といいますか、実は沖縄の大変ありがたいパワースポット聖なる島で、2年半の間に6人の人が相次いで亡くなる事故が起こっている場所の話です。大阪とか、それこそ東京とかですね、いろんな大都市ですでですね、大都市だけじゃないな、いろんなところでですね、相次いで人が亡くなっている場所ってありますよね。例えばなんですけども、例えば駅でですね、なぜかこの駅では飛び込み事故がいっぱい起こるよねみたいな、例えば東京の方だと西八王子だったかなの駅とか、あと埼玉とかでも桶川の駅とかでもですね、で、関西でも人身事故の多い駅っていうのはあるんですよね。であとは交通事故がなぜか多い場所とか、あとは例えば東尋坊とかに代表されるような、人が自ら死を選ぶ人が多いような場所っていうのは各地あるんですけども、この浜比嘉島というとこはですね、実は沖縄の国生みの物語、琉球開闢の物語の舞台となったような、すごい聖なる力にあふれたパワースポットとして知られる場所で、相次いで死亡事故が起こってしまっている。2年半という間に6人もの人が亡くなっている。しかもそのほとんどがですね、車で壁にドーンとぶつかってそのまま車が燃えてしまって、その中で性別もわからないような状態で、焼けた遺体が見つかるというような事故が相次いでいる場所の話です。で、このまず場所についてなんですけども、浜比嘉島という沖縄の離島です。漢字はですね、山水辺に丘で浜ですよね。で、比べるで浜比嘉が喜ぶみたいな字の浜比嘉で島です。で、沖縄を作った琉球神話みたいなものなんですけど、沖縄の神々は、二来家内という極楽浄土みたいなところから神々が降りてきたんですよね。で、その沖縄とか琉球を作ったのは奄美中という、これ奄美清とも言うんですけど、この奄美中という女神様と、シネリキオとか、シルミ中とかいう男の神様、この二人が結ばれて、さまざまな島を作ったりとか、沖縄琉球を支えたさまざまな神様を作っていったと。あれ、どっかで聞いたことあるなと思うかもしれませんが、日本の本州の方で よく言われるのが、古事記に書いているですね、イザナミっていう女の神様とイザナギという男の神様、この二人によって国生みですよね、二人が結ばれて、さまざまな神様とか、例えば最初に淡路島が生まれて、そこから本州が生まれてみたいな、この国生みの物語ですね。これの沖縄版が奄美中とシルミ中の、琉球開闢の物語。二人が最初に神々の、国二来家内からやってきて、その結ばれて生活をしてた場所というのがこの浜比嘉島というところなんです。沖縄の島があって、下の方に那覇があって、少し上の方に行くとですね、真ん中よりちょっとまだ下ぐらいに沖縄市とかうるま市があります。このうるま市です、 一番東の方、うるま市の東の端、まあ、海があって、で、変座島というところがあってですね、でそのすぐ近くにこの浜比嘉島というところがあります。昔はね、あの船でしか行けなかったんですが、これ1997年ぐらいに大きな橋がかかりました。うるま市からですね、まあ、ブーンと橋渡って、これ5キロぐらいの橋渡ったら変座島っていうところ行くんですよね。でそこからさらにブーンと900メーターぐらいの橋を渡ったら、この浜比嘉島という、まあ、聖なる島にたどり着きます。海もむちゃくちゃ綺麗です。この長い橋、もう右も左も両サイドがですね、エメラルドグリーンのこの綺麗な海が広がっています。でこの長い橋を渡って浜比嘉島にたどり着くと、この二人の神々、天海中と汁海中が、まあ、暮らしていたと言われる霊場とかですね、まあ、二人が、まあ、その後眠った、まあ、墓場というか、まあ、そういう場所とかも今でもあります。で ちなみにこの、天海中という女神はですね、沖縄の中にある7つぐらいの、まあ、歌姫という、これもパワースポットなんですけど、有名なのがですね、南の方にあるセーファウタキっていうところなんですが、ここはまあ観光客がもう毎日いっぱい訪れるようなパワースポットなんですけど、このセーファウタキとかも作ったのもこの女神天海中なんですよね。でその天海中が初めて降り立って男の女神汁海中とまあ仲良くしてたのがこの浜比嘉島なんですけど、ここで相次ぐ死亡事故が起こっちゃってる。さっき結論を言いますね、まあ、これあんまり良くない癖かなと思うんですけど、僕はすぐ結論を先に言いたくなるんですが、結論を言っちゃいますね。言っちゃうとですね、あの信号をつけたらというふうに思います。つけたくない気持ちはむちゃくちゃわかるんですよね。もう綺麗な島ですよね。橋はまあ人工のものなんですけれども、この橋渡ってる間もですね、もう本当にこう綺麗な海が広がって、この海の中をこう走ってるようなそんな感覚になるんですよね。でまた橋ってこう登っていって下っていくじゃないですか。で登っていってる時って車の中からもしくはそのバイクでこの道路を走っていても、目線はもう空と海しか見えないんですよね。実はその前があんまり見えないんですよね、登っていっての橋って。なのでむちゃくちゃ綺麗なんです。でただその目的地に着いた時ですね、この浜比嘉島にこれ到着します。最初この5キロの橋を渡って変座島に着きます。この変座島から900メーター1キロぐらいの橋を渡ったらこの浜比嘉島に着きます。浜比嘉島に到着したところに T 字路があるんですね。でこの T 字路をまあ右の方に曲がっていったら、まあそのまあ右の方と左の方に曲がっていけるんですよね。なんですけどここの T 字路でドンドンドンドンドンドンと、まあ2年半の間に6人の人が壁にぶつかって亡くなっちゃってると。で結論から言うと信号をつけたらということなんですけど、つけたくない気持ちはすごくわかるんです。綺麗なんでここにあんまり人工物を置きたくないんだろうなというのもすごいわかるんですけど、まあ結論から言うと、まあ、信号をつけたらなんですけど、事故についてちょっとお話していきます。まあ、さっきも言いました、橋ができたのが1997年なので、まあ、要は結構長い間ですね、この橋は信号なしでやってきたんです。なんですけど2021年、今から2年半ぐらい前から急に事故が起こるようになりました。最初に起こったのが2021年の6月です。これがですね、60代の男性が乗ってた大型バイクがですね、この T 字路ですね、この変座島の方から浜比嘉島にやってきてですね、この T 字路で、まあ、この右か左かに曲がらなあかんのですけど、曲がらずまっすぐドーンと壁に衝突して、運転していた63歳の男性が亡くなった。でそこから1年ちょっと経って、2022年の9月26日の朝の5時過ぎぐらい、今度は車がですねドカーンとぶつかった。 この人はノンブレーキやったそうです。で壁にですね、まあ、T 字路なんでノンブレーキやったらそのまま壁に衝突するんですよね。で壁にぶつかって車は大破で、もう燃えてしまってるんで、まあ、男の人なんですけど、もう何歳かもあんまりわからんみたいな、まあ、そんな状態で発見されました。でその次がその3ヶ月後2022年の12月15日今度は夜の10時ぐらいですね、まあ、橋を渡ってきた車が、まあ、同じようにノンブレーキで壁にドカン。運転席から見つかった遺体は、まあ、もう性別とか年齢もわからなかった、まあ、そんだけ焼けてたということですね。で、まあ、3つぐらい続いたんで、まあ、さすがにですね、対策としてですね、まあ、そのクッションドラム、まあ、当たってもいきなり壁じゃなくて前にちょっとクッションを置いたりしました。まあ、そうなんですけど、翌2023年の4月、今度はですね、同じ T 字路でまた車がドカーンと、今度は K のトラックやったということなんですけど、 K のトラックか K のバンですね。でこれ10代か20代ぐらいの男性が、まあ、ぶつかって心肺停止で亡くなりました。で、さらに2023年の7月にも同じような事故が起こって23歳の男性が亡くなっています。また壁に突っ込んで車が大破してしまいました。でまた、まあ、対策をします。今度はですね、道路をですね、その、に文字を書いてですね、まあ、スローダウンスローダウンスローダウンみたいなのを書きました。でさらにはですね、そのもうまっすぐ行けないようにですね、最後この T 字路の手前の道をちょっとジグザグにしてですね、でさらにこう反射板みたいなのも置いてですね、さすがにこれでぶつからないだろうということを対策を取ったんですけれども、さらに2024年の1月22日にまた車がドーンとぶつかって、またノンブレーキでぶつかって、まあ亡くなってしまったということなんですよね。で、さすがにちょっとその死亡事故が続いてるんで、沖縄の新聞社の記者さんとかもですね、実際そこを夜走ったりしてですね、検証みたいなことをやってるんですよね。で、僕も今回、まあ、夜じゃないんですけど、お昼間に走ってみました。確かにね、さっきもちょっと言いましたが、やっぱこう島と島を結ぶ橋というのは、こう登ってる間はですね、橋しか見えないんですよね。まあ、上りなんで、で下りになってようやくその前が見える。で前が見えたなと思ってもしばらくしたら T 字路になっている。でまあ右か左かに普通に曲がればいいんですけど、まあ、ぶつかっちゃうみたいな。でやっぱまあ景色がすごい綺麗だというのと、うん、まあ車がもともと少ないというのでスピード出しすぎでですね、そのまた雨の日とかですね、視界が悪かったりすると、まあ、その T 字路であるというのに気づかずにぶつかっちゃうのかなと思ったんですが、実際行ってみたらですね、もうむちゃくちゃその対策してるんですよね。もう T 字路なんですけど、もうまっすぐ走れないぐらいですね、もうなんかバリケードみたいなんでですね、ちょっとジグザグに走らないとそのバリケードに突っ込んじゃうみたいな感じになってます。だからもうさすがにこれ以上亡くなる人は出ないんじゃないかなといった感じは思ったんですが、実はこの対策をされてたのがもう去年の暮れぐらいでですね、この対策がなされた後、今年の1月にですね、また死亡事故が起こったっていうんで、なんでと、まあ、いうことはちょっと思いました。で一説にはですね、このまあすごいパワースポットなんですけど、この橋ができたことによってですね、観光客がまあ大量に押し寄せていると、まあ、実際結構僕が行ったのは平日の昼間ぐらいやったんですけども、この奄美中とかシルミ中のその聖地2カ所ぐらい聖地があるんですけど、ここに訪れる観光客の人が結構たくさんいらっしゃって、でその観光客さん用 の、 お店とかもいっぱいありましたんで、まあ、その人が増えたんでですね、その神々が怒っているみたいな、まあ、そんな話もあるんですが、うん、どうだろうかなというのをちょっと思いました。 まあ沖縄の車って結構あんまり乱暴な運転をする人はいないなというのはちょっとこれ何日かレンタカー借りて運転して思いました。結構ね、大阪の方って後ろとか遅かったらガンガン詰めてきはる車多いんですよね。まあ今でこそそのバックカメラとかついてですね、煽り運転禁止とかいうふうにまあ言われてるんで、まああんまりそういう人少なくなってるかもしれないですけど、それでもですね、後ろにこうビタッとくっついてですね、もうガンガンに詰めてくる車とかいますよね。僕東京の方走っててもそんな感じましたけどね。高速道路とかでもちょっとぼーっとしてですね、この追い越し車線をあんまり速くない速度で走ってたら、もう後ろにくっついてますかっていうぐらいもうビタッて詰められてですね、すいませんっつっても左の方に避けるみたいなことって何回か記憶にあるんですけど、沖縄の方ってあんまりそういうことをされないですよね。なんか皆さんこうプップーとかもあんま鳴らさないですよね。なんか前の車が信号変わってんのにまだ走り出さない、あんまりこう後ろがブーブーブーブーとかあんまり鳴らさないんですよね。皆さんちょっと穏やかな運転をされてるというか、なんかそんな感じがします。でこうちょっとこうね、無理にこう入らんと、ちょっとすいません道分かってなかったんでちょっとこう無理に入らせてもらいますって入らせてくれても、なんか後でこうプープーって鳴らされたりとかですね、あんまりそんなもなかったです。皆さん結構穏やかな運転する人多いなっていうふうに僕はすごく感じたんですけど、まあそういう沖縄で2年半で6人の方が亡くなってるっていうのは、なんかもしかしたらやっぱりちょっとそのこの道路の作りだけではない何かがあるのかなというのはちょっと感じたりもしました。でも正直これ大阪とかで起こってたら大問題やと思うんですけどね。大阪も堺の方でですね、信号のない交差点でなぜかですね、その事故が多発する場所っていうのがあってですね、そんなん結構そのローカルのテレビ局とかが、まあ、特集を組んだりとかしていました。でもこれ2年半で6人の人が亡くなっているような、もし交差点がですね大阪とか東京にあったらですね、もうすごいなんかこう、ここがその現場です、ここで6人の方が、わずか2年半の間にみたいなこと絶対やってると思うんですけども、ねえ、とんでもない状態やとは思うんですが、まあかなりここが T 字路であるというのが分かるようになっている今反射板があります。でさらにその走ってたらですね、このもうボコボコボコボコってなるこのなんか段差みたいなのつけてですね、もうブレーキしてくださいよみたいな対策がされている。でさらにその もしぶつかってもですね、多分50キロぐらいやったらもう大丈夫なんじゃないのっていうぐらいのそのクッションが今置かれたりしてます。であとはその反射板ですね、なんか光みたいなんでですね、もうここが壁やっていうのが分かるような対策もしています。でさらにこう普通にまっすぐ走ってたらちょっと当たってしまうようなバリケードでですね、もう道をまっすぐ走れないようにしてます。最後ちょっと右に曲がって左に曲がって、T 字路に入るように、まあ、わざとそんな風な対策をしてます。ここまでしてなぜ2024年の1月22日に、死亡事故が起こったのかっていうぐらいの対策をしてますけど、それでも一人亡くなってるっていうのがどういうことってちょっと思うんですけどね。で、まあ、ちょっと最初の話に戻りますが、まあその信号をつけることによってですね、かなり遠いところから、まあ、その目の前に光が見えるんですよね。信号って結構高い位置にあるから。なのでまあそれが多分お金かかるんですけど、一番の対策じゃないかなと僕は思います。それが信号はその点滅信号でいいんですね。でもそれだったら多分もう橋の真ん中ぐらいからですね、多分わかる、まあ、それこそ500メーターぐらい前からもうそこは T 字路であるっていうことがわかるんで、もし次対策をするとしたらそれかなというふうには思いました。まあただこの浜比嘉島ですね、一周するのにまあ10分ぐらいで回れるのかな。すごい綺麗な、まあ、島ですし、その中にはですねこのシルミチューとアマミチューの聖地もあるので、 まあ、沖縄旅行に行かれる方はですね、まあ、よかったらちょっと寄ってみられたらいかがかなと思います。でその浜比嘉島に渡る手前にはですね、沖縄の、まあ、いくつかあちこちにあるんですけども、金タコというあのタコライスのチェーン店のお店がいっぱいこの辺なぜかあるんですけど、まあ、男性ですね、食いしん坊の男性はですね、ぜひこの金タコ、食べてみてください。もう一個食べたらですね、もう一日お腹いっぱいになるんですけど、この金タコがなぜかこの辺りいっぱいありますんで、ぜひ、行ってみてください。はい。あと私今回泊まらせていただいたのがですね、この実はこの浜比嘉島の近くの、まあ、うるま市というところの赤道というところの、ゲストハウスで、あれ名前何やったかな、赤道の赤道直下っていうゲストハウスなんですけど、個室があるんですけど、なんと1泊3000円という激安のゲストハウスでした。ちゃんと個室なんですよ。中にトイレとお風呂はないですけど、トイレとお風呂は共同ですけど、激安で泊まれましたんで、おすすめでございます。はい、最後はちょっと関係ない話でしたが、今日はですね、2021年から2024年2年半ぐらいの間に、まあ、6件の死亡事故が起こっている浜比嘉島の T 字路についてお話をさせていただきました。ありがとうございました。